リートン、
ソッシーの
ラジオ歴史小話、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃが、
思わずシェアしたくなる歴史の話
ということでね、前回、は土御門上皇が、
うん、
自分のパパである、
はい、
後鳥羽上皇に対してね、うん、はい、示した親孝行スタイルということで、うん、まあ、うん、息子がパパに示した親孝行ということなんだけれども、
フロム息子 to パパ。
そうだね、
うんうん、今回取り扱う、方の親孝行は from 息子 to ママですかね。
そういうことですな、
はいはい、
ということで、うん、今回取り上げるのはですね、これはね、もしかしたら歴史好きのリスナーの人はね、知ってるかもしれないんですけども、
う
ん、徳川綱吉という人はですね、まあ将軍の中でも、はい、江戸、うんのね、徳川将軍15人の中でも、はい、まあ一番こうママっ子というかですね、ママ大好き人間、
はいはい、
として結構有名だったりとかするんですよね、うん、俗説の一つとして、
はい、
その徳川綱吉のママが、
うん、
犬を大切にしなきゃダメよということで、うんう
んうん、はい、生類
憐れみの霊が、
はいはい、
うん、生まれたというふうなことも言われるぐらい綱吉は結構、そのお母さんにべったりだったという。
なるほど。いやだからそれぐらいママにべったりってことはね、親孝行も格別だったんじゃないかと思うと、何ですか、じゃあ八丈島にでも一緒に行ったとかですか。
なんで島に行くんだよ。
将軍島に流されるわけがないと。
わけがないと、はい、綱吉としてはですね、
はい、
こう、うん、お母さんに親孝行として、はい、まあ、自分ができる最大のことは何かなって考えた結果、
はい、
うん、一番いい、まあ、うん、勲章って言ったらいいのかな、現代感覚で言ったら、
うんうんうん、ほうほう
ほう、こう日本にはさ、あのさ、はい、官位十二階って知ってる？
聖徳太子が定めた、なんて言うんですか、何の
グレード制だな、
グレード、
グレード制、うんうんうん、はい、まあ、会社とか言ってるそのグレードってあるじゃない。まあ一番わかりやすいのが、はい、警察だな、
うんうんうんうん、
警視総監が一番上で、まあ一番下巡査、はい、
うん
う
ん、
で、まあ、巡査部長、巡査長、巡査部長みたいな、
うんうんうん、
ヒエラルキーが上がっていくと。
はい、
でね、あの警視正だったら、うん、まあ、がランクなんだよな。で、警視正の人とか、うんうん、警視の人とかは、例えば、うん、大きいこう、うん、警察署の署長っていう具体的な職務が与えられるという、うんうん、まあ、そういう関係にあるんだけれども、
うんうん、
この当時は、江戸時代の時にはですね、官位30階になってるんです。
もともと12が30に増えてた。
30に増えてた。
うんうんうん、はい、
一番上が小1。
小1、はい。
で、うん、その下が10。うん、従う11。
うん、11、はい。
11。で、小2、12、
はい、
小3位、小13位ときて、その後は小4、上。うん、4位の中でも上下に分かれていったりとかして、うんうん、まあ、ぶわーっと、こう、全部で30、
なるほど。
30個あるんだけれども、
はい、
うんうん、
はい、
この上から2番目の11位っていうのが、
は
い、
うん、
江戸時代は女性の最高位としては11位だ。
なるほど。ってことは、今日、この綱吉の親孝行がテーマでありますけど、ママ子だった綱吉が、ママに授けたかったのが11位。ってことになりますか。なるほどなるほど。将軍のママに対して、まあ、この位を与えたい、うん、なんかいいんじゃないですか。なんかふさわしそうな感じがしますよ、
うん、そうだよね、うん、でも、まあ、当時っていうのはさ、
はい、
まあ、やっぱり非常にこう女性の地位というのは今よりもやっぱり低いっていうことと、うんうん、はい、それ以上にやっぱりそもそもお前の身分はなんやねんっていうのが非常にうるさく言われる時代なわけですよ、
はいはい、そもそもお前ってっていうのはここで言うと綱吉、お前の立場というかお前の出
身ママだね、
まあ、ママのことか、
うん、綱吉はパパが、はい、身分は高いわけじゃん、将軍だから、
まあ、将軍ですよね。そうで自らも将軍だしと、
そう、うん、将軍なんだけど、ママの身分は決して高いわけじゃないわけ、う
ん、はい、なるほど。
こう、うん、将軍家の制裁っていうのは、まあ、身分が高い人が制裁に来るわけだな、うん、
はい、
そもそも身分が高い。で、うん、それとは別に当時は側室っていうのがいたので、
はい、
まあ、
はい、
その将軍が制裁以外の女性に手をつけると、
うんは
い、お手つきをする、
うんうんうん、
で、そこで子供が生まれるっていうことは当然あるわけなんだけど、うんうん
はい、
当時の江戸時代、
はい、
こう女性で11位をもらう人っていうのは、
うんうん
はい、例えば、
うん、
徳川家光のママっていうのは、
はい、
徳川家光のママ兼、
はい、
二代将軍徳川秀忠の正妻だったんだ
ね。どっちもなんか由緒正しき感がありますよね。そう、
もともと彼女自身も身分が高い、うんうん、もともと身分が高いから2代目の秀忠に嫁いで身分の高い3代目を産んだっていう、もともと自分が身分も高いし3代目の将軍も産んだっていう将軍正母であること兼正妻、
将軍正妻、
将軍正妻っていうこの合わせ技一本で11位っていう女性のランク1がもらえるっていう事例があったわけ。今のね徳川家光の、
うん
息子だからあの綱吉は、
うんうんうん、
だから家光ママのケースっていうのは、うん、合わせ技一本だった
んで、うんうんうん、
それに対して徳川綱吉っていうのは、
はい、
家光将軍家光の息子なんだけどママは決して、はい
うんうん、
将軍家光の正妻ではなかったし、
うん、
話によるとどうやら身分はそんなに高くなかった。
なるほど、はいはい、
でこれは俗説なんだけど、
うん、
本名、
はい、
その綱吉のママの本名がお玉っていうのね。
お玉
だから玉の輿の、
うんうんうんうん、
玉の輿に乗ったっていう言葉の起源の一つ、はい、俗説としてね、
は
い、
また
違うらしいんだけど、
うん、
という俗説だと勘違いされるぐらい、うんまあ、要は身分が低いのに玉の輿に乗って行ったみたいなね、
はいはい
まあ、こういう印象を持たれているのが、うん、綱吉のママの。だからこそ綱吉は
11
位を上げたい、う
んはい、あえてねそこに、
うんうん、無茶振りをしたいと。
前例もないし
今のところね、うんうん、将軍正母に前例はあるからここで一点突破だ、
はいあんはんはんはん合わせ技ではないけれどもいけんじゃねえかと。
いけんじゃねえ、
うん、
いや行く俺はみたいな、うん、
それでこそママの息子だみたいな。
親孝行というのはね無理を通すのが親孝行、
はいはいはいまあ、確かに
やって当たり前できて当たり前だったら、うんうん、あんま孝行感って出ないわけじゃない、はい、
そのそうですね、
うん、今現代のね我々においても、うん、子供が、う
ん、はい
まさかこんなことしてくれるなんてっていうので、うんうん、ママ泣いちゃうわけじゃない。
そうですね。
あのね、こう
思わずママ友に喋りたくなっちゃうよ、ね。
そう、
うん。
クソガキソッシーがね、あの子供の頃に悪さばっかしてたのに皿洗いをしてくれたと、なんてできた子なのかしらって思うわけよ。で今多分皿洗いしても大して喜ばないわけ。うん、まあ喜びはするけど、うん、まあ別にやって当たり前だろみたいな、うん、できんだろみたいな、
うんうんうん。
でもそれがちっちゃい子がねやってくれたら、ああお前もこんなこともできるようになったのかみたいな。はい、やっぱり無理を通すという、
はい。
これは一つやっぱ親孝行の大切なことで、徳川将軍徳川綱吉、
うんうんうん、
もう意地になって接待しまくるわけ。もう直進、もうお金も多分いっぱい使ったんだろう。
でしょうね。
もう
振
りくりやって、
はい、
ついについ
に
ママ。
はい、
生きている間にママが生きている間に11位の位をママもらっちゃう、
素晴らしいじゃないですか。
いうことでママのことはこれから、うん、そうあの1位様って呼ばれるようになるぐらい、うんうんうん、
なるほど、
やっぱりもうすごいことになったわけですよ。
親孝行っていう文脈ですけど、綱吉のママ愛の方がなんかすごい強烈に感じるエピソード、まあ
そうだ、だからそれがやっぱ愛ってのがやっぱね、うんうんうん、一番こう親孝行のベースにさ、
まあまあ、
うんうん、形だけやられてもしゃあないやん。
そうね、うんうんうん、
やっぱ気持ちが大切ということで、
はい、
まああと11位っていう位ね、
これね一体なんかどれぐらいすごいのかって、確かになさっきの説明でもなんとなくイメージは湧きますけど、現代感覚でちょっとあんまりピンとこないなって思うんですけど、
まあ、現代感覚でピンとこないかもしれないけど、うん、現代もまだねこの異界制度っていうのは残っていて、
ほ
う
ほ
う
ほう、あるんですね
今、う
ん、
そうある、生きてるうちは、うん、もらえないんだけど死んだらもらえるの、うん、
へー、なるほど。じゃあその死んだ方で11位を、まあ、授けられた方、なんか僕が知ってそうな人で言うと例えばどんな人がいるんですか。
あ、安倍晋三。
あ、安倍ちゃんもらってるんですねこれ。なるほど、はいはいはい、なんか身近に感じる人がもらってるんだなと思いますし、ってことはあれですか、なんか総理大臣になるともらえるみたいな、そういう感覚。
いや違えんだよ。
え、違うんですか。
総理大臣だけじゃもらえない、はい、合わせ技が必要で、これ、
はいはい、うん、
まあその今の異界制度っていう、死後に与えられる異界制度というのは、まあまあ戦後にやっぱ区切って考えるべきだと思うんだけれども、戦後の功績、 戦後の功績でもらってる人は4人しかおりません、
うん、4人しか、え、待って、だって総理大臣戦後で区切っても総理大臣で別になんか4人しかいませんなわけないですよね。
わけじゃない。もらった4人誰かっていうとですね、
はい、
うん、1人目吉田茂、はい、
うんうんうん、
佐藤栄作、
はいはいはい、
中曽根康弘、あ、安倍晋三なので、まあ、戦後の、まあ、その総理大臣やってお疲れちゃんっていうのでもらえた人っていうのは、はい、今言った吉田茂、佐藤栄作、中曽根康弘、安倍晋三だから、
はい、
総理大臣プラス、
うん、
まあ、長期政権だし、
はい、
特別、まあ、やっぱ歴史上、歴史の教科書に名を残すレベル、う
ん、はい、
やっぱこれの合わせ技じゃないともらえない地位なんだよ、うん、だから、まあ、江戸時代に立ち返っても、うん、やっぱ2つ合わせ技、うん、その、
はい、
聖母だけじゃもらえない、
うん、はい、
制裁、この2つの合わせ技でもらえるランクだっていうことが、うん、まあ、改めてね、はい、ちょっと実感、まあ、もちろん江戸時代の11位と現代の11位っていうのは、うん、まあ、同じではないんだけれども、うん、
はい、
まあ、なんとなくその11位っていう位の尊貴さというか、うん、
はい、
尊さ、大切さ、
はい、基準は違えどね、今言ったリートンが尊さみたいなところは、うん、まあ、同クラスというか、まあ
ね、すげえっていうね、いうのは
もらえるものじゃないと、
うんうんうん、で賞1位っていうのは
その11のさらに上ね、うんうん、
上のトップオブトップは、はい、これは、うん、はい、もうもらえないもんだっていう永久欠番ぐらいの扱いだから、現代においては、
はいはいはいはい、
だし当時もほぼ永久欠番みたいなね、うん、扱われ方だったわけ。賞1位っていうのは
その今当時って言ったのはいつ、
江戸時代、
江戸時代の、はいはいはい、
綱吉のママがもらった時代っていうのも、まあ、ほぼほぼその決番みたいな扱いだったわけよ、小一って。まあ、あんまなんか それあえて使うべきじゃないみたいな、うん、空欄にしとく方がいいみたいなね、
はいはい、
感じだったので、まあ、あの最後に与えられたのが、
うん、
大正時代になって、
はい、
織田信長とか豊臣秀吉とか、そういうクラス
が、ほうほうほう、
はい、そういう新基準になってからもらえてるところだし、
うんうんうん、
あとは、はい、あの徳川家康とか将軍やるとね、
うん、
まあ、将軍は特別枠だからもらえたりとかするんだけど、やっぱ11位っていうのはめちゃくちゃすごいし、
うん、
まあ、あのソッシーとかリートンは多分人生を何回やっても手に入らないすげえ位なんだっていうことを、
なるほどな、
まあ、ちょっと実感していただけたのかなとも思います、うん、なのでまあ前回の土帝ちゃんと合わせてですね、うん、やっぱり親孝行っていうのはやっぱサプライズ的な側面っていうのも一つ大切だし、
うん、
あとは本当にね、そのママとかパパのことを 思う気持ちっていうのはまず大切、
う
ん、でその気持ちを乗り越えていくというか、
うん
う
ん、
その気持ちを示すっていうこと、
うんうんうん、
のやり方っていうのは、まあ、なんていうんだろう、限界を超えていくというか、
ね、
はい、
そうね、
まあ、そこが大切なんだろうなっていうのは、ね、うん、思います、はい、このラジオ歴史小話、どちらかというと、まあ、
うん、
親孝行まだねする側のね、
はい、
方もたくさん聞いてくださってると思います、まだまだね、親が元気なうちに親孝行したいときに親はなしという言葉もありますので、
うん、
親が元気なうちに、はい、皆さんのやり方で11位を取ったり、はい、皆さんのやり方で島流しにあったりとかぜひしていただいたらいいんじゃないかなということで、
そうですね、親の期待を超えていくということです
ということで今週のラジオ歴史小話はこんな感じで終わりたいと思います。お相手は私リートンと
ソッシュでした。バイバイ。